77.1 Rainbow FM。 さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーなやからお送りしますなやラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではなやラジオスタートです。
はい、改めましてこんばんは、農家バーなやの淵上慶樹です。今日は4月19日ということでね、まあ私の方はね、まあいろいろなんですけど、なんかね、まあここのところね、まあナヤラジオでもね、こうちょいちょい言ってましたけど、まあたびたびね、こう最近こう体調が万全じゃないことがねありましてね、でも最近もね、なんかこう喉がね、結構イガイガしてというかね、なんかね、こう喉に違和感があってね、でこれなんだろう、なんかこう映ったりするやつかなとか思ってね。まあ、喉にだいぶ違和感があって、まあ、ちょっと痛かったりもしたので、でね、耳鼻科に行ってきたわけなんですよ。はい。で、まあ行ってきてね、まあこれは何ですっていうね、まあ原因をね、言われたってわけじゃないんですけど、なんかね、黄砂じゃないかなというふうにね、お医者さんはおっしゃってました。なんかね、お医者さんが言うには、なんか花粉はね、だいぶ落ち着いてきたらしいんですけど、あのね、黄砂がひどくてね、それでね、喉をやられる人が多いんだよ、みたいなことを言ってたんですね。はい。で、まあね、まあ確かにね、黄砂結構ね、こうやってきてますよね、大陸からね、やってきてるんですけど、まあ、私もその黄砂でね、喉がやられるって、そうなんですかみたいな感じでこう聞いたんですけど、まあ直接ね、喉がやられるっていうこともありますし、まあ黄砂とかでね、こう、なんでしょう、こう、あの、鼻水がね、こう出て、で、鼻水がそのね、前の方にね、タラーンってこう垂れてくるわけじゃないんですけど、なんか喉の方にね、こう、ね、こう垂れてると、まあそれがね、なんか気づかないうちにね、ね、前に垂れてこないから気づかないじゃないですか。で、気づかないうちに、こう喉がね、炎症してしまうんですよ、みたいなことをね、まあそんなことをね、こう教わってからね、ああ、そうなのか、っていう感じでね、ああ、もう黄砂なのかな、みたいな感じでね、思ったところでした。はい。で、皆さんどうですかね。はい。まあ、お客さんとね、話しててもね、結構そう言われたんですよ。はい、なんかもう最近喉がイガイガするよみたいな感じで言ってたんで、ああなんか自分は黄砂って言われましたよみたいな感じで言ったらね、お客さんもね、あ、もしかしたら私もそうかもみたいな感じでね、まあそんな感じでね、言ってましたよ。黄砂もね、黄砂っていつぐらいまであるのかな、ね、ね、どのぐらいなんでしょうね。なんかあんまりね、普段意識して、毎年あんまり意識してないですもんね。でもこれから意識しようかな、こうやってね、毎年こう黄砂でね、喉がイガイガするんだったらね、もうね、ちょっとね、意識してもいいかもしれませんね。うん、まあ確かにね、もう私も声をね、まあ使う仕事をね、こうやってね、ラジオでもね、こうやってさせていただいているのでね、こう気をつけた方がいいのかな、なんて、もちょっと思います。で、まあ普段の仕事もそうですもんね、こう喋らなかったらね、バーの仕事なんてできないですもんね。まあ寡黙なバーテンダーとかもね、かっこいいかもしれませんけどね。なんかそういうね、こう、ちょっとね、こう、熟練バーテンダーとかでね、こうすごい寡黙な人とかね、なんかドラマとかに出てきそうじゃないですか。ね、ちょっとね、まあそれもね、気になりますよね。はい。まあそんな感じもね、いいかななんて思うんですけどね。まあとはいってもね、お店に来る人ね、もう普通にね、お話ししようと思ってね、来てる人もね、結構いるので、ね、で、まあ喉には気をつけて、で、ちゃんとね、お客さんとのね、お話もちゃんとできるようにね、ね、喉をちゃんとね、ケアしていきたいと思います。はい。まあ、そんな感じなんですけどね。はい。今日は4月19日ですよ。ね、4月19日。今日はね、いろいろある日なんです。ね、まずね、まあ、私はね、まあ、何の日かというと、まあ、先週もね、お話したんですけど、先週はね、のテーマね、マルシェっていうことでお話しました。はい。でね、今日ね、まさにね、放送があってる今日、ね、博多駅前広場でね、ベルガモットクラフトビールを売ってくる日なんですよ。はい、売ってくる日っていうのはね、もうこの放送がある合ってるこの夜はね、もう、マルシェも終わって、でこう今頃ね、まあ、私は農家バーなやのカウンターに立ってる時間だと思います。はい、どうですかね、どうだったかな、皆さん来てくれたかな、ね、でもう昼間ね、マルシェに出てね、夜はねバーを開くっていうのは、まあ、結構ね、割と過酷ではあるんですけどね、まあ、こんな機会めったにないので、まあ、頑張りたいななんて思ってます。というのもね、この私今回のねマルシェね、こう福マルシェね、九州ラバーズマーケットっていうねところにね出させていただくのは、これはね雲仙市の、物産課だったかな、はい、 がつないでくれて、この出させていただくことになったんですよ。雲仙市雲仙観光局っていう、まあ、枠組みの中で出るんですけど、まあ、これってね、まあ、雲仙市ね、まあ、当然ね、農家本当にたくさんいて美味しいものいろいろ作ってるんですけど、まあ、そんな中でね、まあ、選んでいただけるような感じになってきたのかななんていうことで、本当に嬉しいです。まあ、もちろんね、なんでしょうね、他にね、もっとすごいね、農家の人はね、当然いっぱいいるわけなんですよ。はい、いっぱいいるわけなんですけどね、まあまあ、そんな中でね、農場開拓から始めて、そして、それがね、まあ、ようやくね、こう実りをね、少しずつ迎えるようになって、そして、こうやってね、福岡にね、派遣してもらえるような感じになったっていうのはね、もう本当嬉しいですね。はい、こうやって頑張ってね、まあ、長崎県のね、農業に新しい価値をどんどん作っていきたいななんて、まあ、そんな風に思っているところです。で、あと今日はね、今日4月19日でしょう。今日のね、深夜。ね、もう深夜って何時かな？もう日付をまたいだぐらいだと思うんですけど、なんかね、NCC ね、NCC、長崎文化放送ってね、あるんですけど、まあそこのね、そこでね、大工巻きなんていうね、長崎でやって作っているドラマの今日は最終回の放送があります。はい。で、これね、私ね、第1話からね、ちょこちょこ出させていただいてるんですよ。参加させていただいてるんですよ。これなんか前もね、ラジオでお話しましたよね。はい、まあ、私たまにね、出演のお仕事をすることがあるんですけど、まあ、それでね、このドラマの方にもご縁がありまして、でね、監督さんともね、今まで何回かお仕事ご一緒させていただいて、で、主演のね、森あゆさんっていう俳優さんともね、去年 CM で共演させていただいて、で、まあ、そんなね、もうつながりとかもありつつ、まあ、この大工巻きなねも出演させていただいたんですよ。はい、で、まあね、まあエキストラの出演なんですけどね、でもね、それでもね、なんかね、まあ、ちょっとね、ちょっぴりセリフがあったりとかしてね、でね、しっかり楽しんできました。で、まあね、これね、何がいいかっていうとね、もう長崎のね、いろんなところがね、こう結構映るんですよ。で、いろんなところが映って、で、それがね、未来のね、未来の、これ、まあ、まあ、ドラマを見てください。未来のなんかのその現場に見立ててあったりとかして、それがね、結構面白いんですよ。はい。ちょっと近未来っぽい感じのね、が舞台なんですね。はい。SF でもあり、で、まあ、人間ドラマありみたいなね、まあ、そんな感じなんですけど、それがね、なんかね、面白いです。でね、出てくるね、会社名とかもね、なんか長崎の地名をね、もじってたりとか、あと出てくる登場人物の名前もね、長崎のね、こう、いろんなね、地名をね、こう、もじって、なんか、ちょっとパロディみたいな感じにしてるので、なので、長崎県民の人はとかね、長崎が好きな人とかはね、楽しめるんじゃないかなと思います。で、まあ、最近結構ね、なんか長崎ドラマにね、出るんですよ。もう終わったのかな、月9もね、なんか長崎舞台でしたよね。はい、あれちょっと私途中から見てないんですけどね、あれどうですかね、こう皆さん最後まで見ましたか？私もね、まあ、最初の方見たんですけど、結構まあ私もね、そう思ったし、で、ね、見た人はね、まあ、結構言ってたんですけど、あれね、なんか長崎のいろんなところがね、映ってすごい面白いけど、なんか、そこを歩いてたのになんでそこに出るのみたいなね、そういうのがね、すごい気になるってね、なんか、いろんなね、お客さんが言ってました。はい。でね、私もね、なんかそれはわかります。はい。なんか、そこ歩いてるのにバスに乗るのなんでそこみたいなね、そういうのがね、こうちょいちょいあったりとかしますしね。はい、あとね、まあ、私長崎市内出身じゃないんですけど、長崎市内出身の人はね、高校とか母校がね、映るみたい でそれはね、すごいなんか楽しかったみたいなんですけど、その母校からね、こう外に飛び出した登場人物がえらい離れた公園に急にね、出たりとかしてね、なんかどれだけ走ったのみたいな、ね、なんかそういうのが気になってね、なんか内容が頭に入ってこないとかいう人もいました。はい、まあ、それはそれでね、まあ、面白いんでしょうけどね。はい、まあ、でもね、まあ、長崎もいろんな形で、ね、ぜひね、皆さんに注目していただきたいななんて、思います。まあ、そんな感じでね、まあ、先週を振り返って、で、お知らせということなんですけど、はい、あとね、メッセージが届いてるので、ご紹介しますね。メッセージはね、普通の田中さん、いつもありがとうございます。はい、これ先週のね、マルシェのテーマについてですね、はい、メッセージご紹介します。でもやっぱり買う方の立場からしても、せっかくなので売り方だけでなく作り方だけでなく売り方も工夫していただきたいですね。良さ売りが伝わらないと、せっかくの良いものを逃してしまうので、マルシェ頑張ってくださいという、はい、応援のメッセージありがとうございます。はい、そうなんですよ。これ、まあ、まさにですね、本当ね、そうでね、まあ、野菜、果物を、まあ、作るのをやって、売るのもやって、で、まあ、そういうのも、まあね、どっちもね、やってたんですけど、やってきたんですけど、 作るのもね、売るのもね、本当にね、どっちも工夫がいるっていう感じです。はい、まあ、作るのはね、もう当然いるんですよ。はい、でね、でもね、売るのもね、やっぱりね、工夫が必要で、なんかちょっとした売り方で全然ね、売り上げが変わったりとかね、そういうのはね、本当にたくさんありますし、でそれもね、本当にね、なかなか正解がわからないっていうところで、ね、なんか考えれば考えるほどわからないなみたいな感じなんですけどね。まあ、なんですけど、まあ、マルシェはね、もう1日限りです。はい、今日1日限りなので、まあ、もうね、本当にもう楽しんできたいなって思ってます。まあ、放送が合ってる時はもう終わってるんですけどね、楽しみたいなって思ってますね。やっぱりクラフトビールをね、こうお客さんにね、こう直接ね売るっていうのね、まあね、店でもしてますけどね、はい、でもそれでもね、またちょっとね違う形でね、お客さんとコミュニケーション取りながら売るっていうのね、まあ、そういうのがね、なかなかね機会がね、ない、まあ、あるにはありますけど、農家バーの屋ではクラフトビールだけ売ってるわけじゃないですもんね。はい、なので、まあ、それにね、こうクラフトビールにね、注目して売るっていうね、そういうことができるので、まあ、それね、ぜひね楽しんでいきたいななんて思います。はい、今日のテーマ、何にしようかななんて思ったんですけどね、最近ねお店の方にね、営業の人がやってきたんですよ。はい、営業の人、営業っていうのはね、営業の人たまに来るんですけど、なんか普通にね飲みに来た人っていう感じだったんですけどね、なんかその人がね売ろうとしてたのがね、タケノコなんですよね。はい、タケノコどうですか、買いませんかみたいな感じで、まあ結構値段が張りそうなね感じのねタケノコなんですけど、これがねやっぱねまさに、ね、売り方ですよ。はい、タケノコ買いませんかって言って、ね、でね、やっぱりね、まあ実はね、まあ、当店農家バーなやでもタケノコをたびたび出したりするんですよね。はい、でおつまみで出したりするんですけどね、まあでもね、なんでしょう、まあタケノコってやっぱりね足が速いね、すぐね、なんか 痛みやすいっていうかね、もうすぐなんか腐りやすいですよね。はい、まあ一回茹でて保存すればまあね大丈夫なんですけど、まあでもね、でみんながみんなねこう食べたいっていうかね、いうのもわからないですし、まあそういうのでね、まあ売り方でやっぱね工夫が必要なんですよ。はい、で売り方工夫が必要ですし、であとね なおかつね、こう飲食店に、ね、売る営業の人も売り方ね工夫が必要なものなんじゃないかななんて思います。はい、まあそんな感じでね、はい、まあ、タケノコね今ちょうど旬じゃないですか。はい、でまあ今のうちにねこうタケノコね、ナイラジオでもお話ししとこうかなと思ったので、今日のテーマはねタケノコにしたいと思います。
農家バーナヤのナヤラジオ、
はい、というわけでお送りしていますナヤラジオ、4月19日の今日はねテーマタケノコということでね、皆さんにお届けしています。皆さんねタケノコね好きですかね、好き嫌いあるのかなね、もう今しか味わえないですもんね。私ねタケノコ大好きなんですよ。もうねだってもうその時しか食べられないじゃないですか。なので、ね、もうそのシーズンはねタケノコねもう毎食食べたいみたいな感じで、ね、そのぐらいね好きなんですよね。はい、でまあ今はねもうそんなでもないですけど、なんか田舎に住んでた時ねはね、もう近所の人がね、まあ持ってきてはいるのか、はい、まあね、もうタケノコをねもうどんどん持ってきてくれるんですよね。はい、でね田舎のねまあお裾分け文化みたいなのがあるんですよね。なんか取れた野菜を持ってくるとかね、でそういうのでよくあるんですけど、まあ、タケノコもねまさにそうでね、でどんな風にね持ってくるかっていうとね、ピンポンって押してねタケノコ取れましたよって言って持ってくる場合ももちろんあるんですよ。はい、もちろんあるんですけど、でもね結構なんかもうね玄関先になんかこう置いてありますね、もう勝手に置いてあるね。タケノコはね本当にそういうのが多いです。でそれがね、まあ、誰が持ってきたのかは分からないんですけど、でもね、まあ、この季節に こんな感じのこれを持ってくるのはあの人だろうなみたいな、まあ、そんな感じでなんとなく分かるっていうのはね、まあ、そういう風にね認識してます。うん、まあ、果物と違ってねタケノコはねもう玄関先にごとって置いてあってもね、まあ、あんまり汚れたりしないんでね、別にね全然いいんですよね。もう汚れたりしないっていうのは食べ物が汚れないっていう意味ですよ。食べる部分が汚れないね、タケノコってすっごいいっぱいね皮にね包まれてるので食べる部分が汚れないからいいっていうね、まあ、そういうメリットがあるわけなんですよ。まあそんな感じでねタケノコねどんどん持ってきてくれるので、まあ、それでね、もう毎日のように食べてました。はい、もうね本当ねもうすごいですよ。もう毎食食べてましたよ。 はい、でタケノコはね、まあ、じゃあ栽培したことあるのっていうねあれなんですけど、タケノコはね栽培したことはないんですよね。これないんですけど、これあでもこれあれやっときましょうかね、毎週恒例のね何かの植物っていうね、ねタケノコは何かの植物っていうことなんですけど、はい、タケノコっていうのはね、タケノコってまあ竹なんですけどね、竹ってこの何かっていうとね、竹はねイネ科なんですよ。イネ科の竹類っていうね、ことでね、イネ科だったんですね。まあ、確かにね、こうイネ科のね植物の特徴に似てる部分がねいろいろあるなって思うんですけど、まあ、それでもね、まあ、竹類はね地下茎で伸びるのがすごいですよね。はい、まあ、イネ科のね草とかでもね地下茎で伸びたりするのもあるんですけど、竹の子はねなんか地下茎がねすごい、なんか特徴的だなと思います。はい、でまあ原産地はね日本や中国などの温帯から亜熱帯に産するっていうふうにね、書いてあります。はい、まあそのあたりですね。まあ確かにまあアジアですよね、竹ではね、はい、まあ、っていうような感じです。まあアフリカの方にもね竹みたいなのねあったりはしますけどね、まあ同じ種類なのかな、うん、まあ原産はねまあアジアっていうことです。はい、まあそんな感じでね、やってくるんですけども、あともう栽培したことあるのっていうあれなんですけど、栽培はしたことないですし、どちらかというとね竹はね私どちらかとも敵キャラでしたね。はい、それは何かというと農場開拓です。はい、竹はねもう本当にね繁殖力がすごいんですよ。まあ何でしょう、竹って種とかではね、種ではね増えないんですよ。まあそういうこともあるのかもしれないですけど、基本的にね地下で増えるんですね。地下茎がねどんどん横に伸びてね、ニョキニョキねその別の場所から生えてくるってね、まあ、そういうやり方で、ね、どんどん増えるんですよね。でね、タケノコをね、タケノコになるようなね、こう、なんでしょう、大きな竹、ね、大きな竹はね、は生えてなくてね、なんか細いね、竹ばかりがね、開拓地にもう本当にたくさん生えてて、もうそれはね、本当厄介でした。はい。でね、もう厄介でね、もうどういう風にするかっていうことなんですけどね、竹をね、枯らす方法ってね、もう何個かあるんですよ。まあ、何個かあってね、枯らすというか、ね、やっつける方法、まあ、普通にね刈払機で切る方法、ね、刈払機とかねノコギリとかで切る方法、それとね除草剤を使う方法ってねあるんですけどね、それもねどちらもねなかなか難しいんですよ。はい、でね太い竹だったりすると、ね、除草剤、まあね結構代表的なやつだったらラウンドアップをね、使う方法があるんですけど、竹にねドリルで穴を開けて、でドリルで穴を開けてそこにねラウンドアップの原液をね、をスポイトで注入して、そして、そこをねこうテープかなんかで貼って、でそれでねだいぶしばらく、経って何でしょう、3ヶ月とかね8ヶ月とか経って、でそれで枯らしますっていう方法があるんですよね。はい、でまああるにはそういう方法ねあるにはあるんですけどね、それをねこうそれはそれでね結構果てしないね作業なんですよ。はい、ね、規模が広いとね結構果てしない作業で、まあ、それは、まあ、なかなか大変です。はい、でちなみにね今言った方法はね、枯らしたい竹ね一本一本にやっていきますよというやり方なんでね、まあね、まあ、参考にしていただければなと思うんですけど、あとね竹の子、まあ、除草剤処理した竹があったら、その近くで生えてくる竹の子はしばらくは食用にしないようにっていうふうにメーカーさんは言ってます。はい、で、まあ、誰かがねやってきてからね、おこんなところにタケノコが生えてるって言ってね、取ってパクパク食べないように、なんか立て札かなんかをね立てておくのもいいかもしれません。はい、ね、まあ誰も来ないようなところだったらいいんでしょうけどね。はい、ね、結構ねタケノコ掘りとかでね山に入っていく人もいるかもしれないですもんね。はい、なのでまあ気をつけてください。はい、でまあこのね除草剤を使う方法というのがね、これがまあなかなかねこうやってもうそれはそれで手間がかかるよということなんですけど、私がね開拓地で戦ってる竹がねこう細い竹なので、毛草竹ってね細い竹なので、こうやってねこうスポイトでね一本一本やっていくのはね非常に大変なんです。はい、じゃあノコギリで切っていくのはどうかっていうと、ノコギリで切っていくのもそれはそれで大変なんですよ。はい、であとはね、じゃあ刈払機で切るのはどうなのっていうと、刈払機もね結構ね 刈払機のエンジンでこうウィーンって切る草刈り機のことなんですけど、あれもね刃をね結構選ばないといけないんですよね。はい、なんか普通の草を刈るやつじゃなかなか切れないんで、なので竹とかもこう切れるようなね、まあ、ちょっとこう頑丈な刃を使わなければいけないっていうね、まあ、なかなか大変なんですよ。で地上部を一生懸命刈ってしまっても、その後からね またシュンシュンとこう竹の子が生えてきて、でほっとけばすぐ竹になるっていうね、これまたね本当ね厄介なのでね、これなんかもうパワーショベルみたいなので、ね、もう地面ごと掘り返さないといけないんじゃないかぐらいね大変なんですよね竹っていうのは。はい、まあ、実際そうする人もいるんですよ。はい、まあ、農家の人もね結構パワーショベル持ってる人ねいたりするので、まあ、そういうのでねやったりする場合があるんですよね。はい、まあ、そんな感じなんでね、まあ私もねこうパワーショベルをねもう導入しようかななんて思ったこともね、まあ、結構あります。はい、まあ、結構ねまあ、私の周りの農家の人とか友達とかでは重機のねを運転する、まあ、操縦する免許をね持ってたりとかする人もいるので、ね、まあまあ、お前も取ればみたいな感じでこう言われたりするんですよね。はい、でなんか難しそうだなとかね思ってたんですけど、いや、やればね意外とできるよみたいな感じでね言われたりするのでね、うん、まあ、重機をね、まあ、操縦できるようになってもいいのかななんても思ったりとかしてるところですね。はい、まあ、そんな感じでね、まあ、今日はね竹の子をテーマにねお話してるんですけど、ここまでね竹を枯らす話ばかりをしているってね、これがね良くないですよね。せっかくのねテーマですよね。だからね竹の子をね今度ね美味しい話をしていきましょうね。じゃあ番組後半ではタケノコをね美味しく食べるね、まあ、美味しいお話をしていきたいと思います。
農家バーナヤのナヤラジオ。
はい、というわけでお送りしていますナヤラジオ、今日のテーマはタケノコということで、タケノコというか、まあ、竹はね開拓計画でね、まあ、結構頑張ってね戦ってた相手でもあるんで、なんか番組ね前半では竹をねこうねやっつける方法ばかり話してたんですけど、まあ、ここからね美味しく食べるお話をねしていきたいと思います。で皆さんねどうですかね、タケノコ掘りってねしたことありますかね。タケノコ掘りね、ある人ね、タケノコ掘り体験ってあるのかなね、あるのかな、なんかね、芋掘り体験とかすごいよくありますよね。でもタケノコ掘り体験ってあるのかな。だってタケノコ掘り体験ってなんか竹のところまで行かなきゃいけないじゃないですかね。芋掘りだったらねこう畑に、ね、芋を植えればね、ね、こうみんなを呼べますけどね、タケノコってなんか難しいですよね。うん、したことあるのかなね、うん、どうなんでしょうね皆さんね。まあ、私はね、まあ、やっぱり、まあ、自分家というかな近所の、ね、畑とか、竹林とかで、まあ、掘っていいよとか言われてね掘ったりしたことあるんですけど、タケノコってねこう地面からねこうニョキニョキって出てくるじゃないですか、ね、ニョキニョキって出てくる、あれをね取るのはもう遅いんですよ。はい、でじゃあどう遅いかというと、まあ、なんかねもうねまあ、タケノコの種類にもよるんですけど、まあ、代表的な、ね、こう妄想地区とかね、まあ、そういうのとかだともう地面から、ね、出るか出ないかぐらいのところを、あ、この下にタケノコがあるって言ってこう見つけて掘るようなやり方なんですね。はい、まあ、タケノコが生えてるところってね、なんかこう竹のね笹の落ち葉とかで、ね、結構ふかふかしてるんで、そこのあたりを、ね、こう歩いてると足の裏にね、竹のね、こう、竹の子がね、こう出てこようとしてる出っ張りみたいなのがね、こう感じるんですよ。ん？ここには竹の子がって思ったら、そしたらその辺の葉っぱをこうどけると、竹の子の一番先っぽの部分がちょっぴり顔を出してるので、お、ここにあるって言って掘る感じなんですね。はい。まあそうやってね、やらないといけないですよ。でもうね、地上にね、こうニョキニョキ出てるものは切ってもね、もう、美味しくない、硬いんですよ。はい。でなんかねものすごい早い時期に掘るタケノコはもう2月とかねもうそのぐらいに掘るタケノコはね本当にね土の中にねあるタケノコをね掘ったりとかしてます。はい、私はねちょっとそこまでしたことないですけど、多分なんかちょっと早く出荷したりする人とかは、まあ、そうやってねこうちゃんと商売としてねタケノコを出荷する人はそうやってるんじゃないかなと思いますね。はい、結構ね地下茎で伸びるものってねなんかこうニョキニョキ生えてくる季節になる前にはねもう地下の中にねなんかもうすでにね準備されてたりするとかするんですよね。はい、竹もそうでねこう掘ったらねいたりするんですよ。はい、で、あ、これ前話した杉菜の時もそうでしたね。はい、つくしはねなんか3月くらいに生えてくるじゃないですか、ね、3月くらいに生えてくるんですけど、でもね4月、あ、すいません、2月ね、まあ、つくしとか全然生えてないよねっていう時でも 地面を掘ると深いところでね、地下茎のね、地下茎ってこう横にこう茎が伸びてるんですけど、そこからねこう上向きにね、地上にこれから伸びるぞってね、こう頑張って伸びようとしてるね、つくしがあったりするんですけど、タケノコも同じ感じですなだと思います。はい、まあ、あのタケノコ2月とかに一生懸命深く掘ったことがないのでね、わからないんですけど、結構タケノコを早く出荷する人はそうやってるので、まあ、そんな感じなんじゃないかなと思います。はい、そうですね。で、まあそうやってね、こう掘ったタケノコはね、もう掘ってすぐですね、掘ってすぐに茹でた方がいいです。はい、でじゃないとね、やっぱりね、こう味がね、どんどん劣化してしまうんですよ。はい、で、まあ、これね、私もスーパーでね、タケノコ売ってた時にね、思ったことがあるんですけど、なかなかね、やっぱね、難しいのね、都会の方のスーパーでね、タケノコをね、販売するとね、なんかもう、店頭に並ぶ時には、もう1日2日どころじゃなくて、僕もうちょっと経ってたりとかするんですよね。日数が経ってたりするので、なのでね、田舎で食べてたようなね、美味しさがね、なかなか味わえないんですよ。はい、田舎はだって取ってもうその日のうちにね、もう茹でますもんね。はい、一度茹でてしまえばもう別にね、まあ、そんなには劣化しないんですよ。はい、もうね、冷蔵庫で保管すれば、まあ、保存すれば全然大丈夫なんですけどね。なのでね、もうすぐに茹でることが大事って、これでもいろんな農産物に結構共通してる特徴ですね。はい、まあ、成長が早いものとか、代謝が早いものとかはもうこうやってね、もうすぐに茹でるっていうのが大事ですね。はい、でタケノコも同じ感じです。はい、なんでね、なかなかね、都会の方でね、美味しいタケノコを売るっていうのがね、難しかったですよ。ねえ、すいませんね、売る側もね、結構頑張ってはいたんですけどね、うん、難しかったです。はい、であとあれですよね、こう都会の方だとタケノコを買ってきても、それ剥いたらものすごいゴミになってしまいますもんね。こうタケノコのね、こう皮がね、すごい量で食べるとこ少ないって、まあ、そういうね、愚痴もね、お客さんからね、聞いたことがあってね、あ、すいませんねとかねいう感じで言ったことあるんですけどね、もうね、それはね、スーパーの店員さんがね、いくら頑張ってもね、その竹のね、どうこうするってのはできないのでね、あ、すいませんみたいな感じで言うしかなかったんですけどね。はい、まあ、そんな感じでね、やっぱね、タケノコをね、美味しくね、都市部でまでね、届けるっていうのはね、やっぱなかなか難しいんでしょうね。はい、まあ、タケノコ農家の人がなんか茹でてね、出荷したりとかすればね、いいのかもしれないですけどね。うん、まあでも それはそれでね、結構大変ですね。はい、まあ、多分なんかね、こう水煮のをやってる工場とかではね、こう結構もっといい感じのあれなってるんじゃないですかね。ね、わからないですけどね。やってるんじゃないかなと思います。はい、でまあね、じゃあ皆さんもね、タケノコ買ったらじゃあどうするってね、もう今年食べましたか、まだもうちょっとねあるのでね、タケノコぜひ食べてくださいね。はい、タケノコご飯がおすすめですけどね、なんかね、もう一番ささっとやるならね、味噌マヨにね、まあ、ちょっと山椒をね振ってからね、それのね、タレというかね、ディップでね、タケノコを食べるっていうのが個人的には結構おすすめのやり方です。はい、おつまみになりますよ。農家バーでも、納屋でもたまに出してます。はい、今年はどうかな。はい、というわけでね、今日もお送りしていますきました納屋ラジオ、お別れの時間になってきました。今日はタケノコをテーマにお話ししました。皆さん最後までお付き合いいただきありがとうございました。ご案内は農家バー納屋の淵上啓樹でした。それではまた来週この時間にお耳にかかりましょう。バイバーイ。Con tanto cuento y con tu chalina color.